ってあそう、この最初に出てくるバプテスマとは全部キリストイエスに預かる洗礼を意味するものです。水のバプテスマではない。罪人としてイエス様の身元に行った人は決して捨てられませんから、永久的に受け入れられています。すなわち救われている。またこの誠の洗礼によって、すなわち救いに預かることによって、イエス様の様に預かるのです。ですからイエス様と共に葬られ、イエス様と共によみがえるわけです。洗礼はある意味で、一つの、終わりを意味します。パウロは次のように書いたのです。私はキリストと共に十字架につけられた。もう死んじゃった。生きているのはもはや私ではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。この、パウロの告白こそがあるよ、キリスト者にとって最も大切な言葉じゃないかな。勝利の秘訣そのものであるからです。誠の洗礼、すなわち救いに預かることの意味について、パウロはまた次のように言ったのです。この十字架につけられて、この世は、この目に見える世界は私に対して死に、私もこの世に対して死んでしまったのです。この世とはもう見る予定じゃない。早く手に入ってきたい。日曜日芦屋で無駄な早く姉妹のご出身と義理のお母様の記念会があったんです。私は前に本当にもう体が悪くてどうしましょうかと心配したんですけど、やっぱりこの記念会だけ終わらないとよくない。親戚も何十年か会えなかった、いい色の人でも見えましたし、結局彼らにイエス様のことを紹介したい。それは終わってからもう十分です。天国行きたいと言ったのです。それも本当に素晴らしい証なのではないでしょうか。もう十分です。行く先で溜まっているから、もう安心して毎日毎日過ごすことができます。誠のバプテスマは、すなわち、救いに預かることです。第二番目、第一番目は、イエス様に預かる洗礼であり、第二番目は、聖霊に預かる洗礼です。聖書の中でよく、聖霊によるバプテスマという言葉が出てきます。例えば、大伝三章の注意説に、バプテスマのヨハネは次のように叫んだのです。この方は結局来たるべき救い主は聖霊と火によってお前たちにバプテスマを授けになるのです。当時の多くの人々とは、いわゆる悔い改めた印としての水のバプテスマを受けたんです。けどもヨハネはそれだけでは十分じゃないよ。今度からある救いの神は聖霊と人によってお前たちにバプテスマを授けになる。マルコ伝一章の八節、同じくバプテスマのヨハネの告白であります。マルコ伝一章の八節、私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマを授けになります。私のやってることは大したもんじゃない。私の絶対にできないことは、今度近いうちに変わる救い主がしてください。聖霊のバプテスマを授けになる。ルカ伝三章の中国説、同じくバプテスマのヨハネの告白であります。ルカ伝三章の中国説、ヨハネは皆に答えていった。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに 力のある方がおいでになっています。私などはその方の靴の紐を解く余地もありません。その方はあなた方に聖霊と火とのバプテスマを授けた。もう一回ヨハネ伝結局文書の中で一致して同じように、水のバプテスマよりも大切なのは聖霊によるバプテスマであると書かれています。ヨハネ伝一章の33節、私もこの方を知りませんでした。しかし水でバプテスマを授けさせるために私を使わされた方が私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまるのがあなたに見えたが、その方こそ聖霊によってバプテスマを授けという方で、まあ、イエス様もこのバプテスマの働きのことを非常に、まあ、大切にしましたし、そして、まあ、使徒行伝一章の5節に次のように言われました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けております。まあ、弟子たちはいつこの聖霊によるバプテスマを受けたかと言いますと、もちろんご注意説明です。使徒行伝主一章の16節、私はその時主がヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は聖霊によってバプテスマを授けられると言われた御言葉を思い起こしました。まあ、これらの箇所は信ずる者の神聖に送る、いわゆる救いの経験について述べている箇所だけです。すなわち聖霊が注がれます。イエス様を受けた兄弟姉妹はみんな聖霊の宮であると手紙の中で確証されています。御霊は信ずる者の中に住んでおられます。まあ、聖霊は悔い改めて信ずる者に与えられます。イエス様はこの経験について次のように言われました。ヨハネによる福音書の7章です。まあ、よく知られている箇所です。174ページですね。ヨハネ伝7章の37節を読み出します。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信ずる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生きる水の川が流れているようになる。これはイエスを信ずる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかった。イエス様の弟子たちとは確かに多くのことを聞きましたし、経験しましたし、イエス様こそが使わされた救い主であると信じたんです。けど信じたとしても彼らはまだ救われていなかったんです。彼らはいつ救われたかと言いますと、ご神説の時と言えます。ご神説の時、彼らは初めて聖霊の宮になったのです。その前にもちろん彼らは聖霊の働きを感じましたし、聖霊のよろしく受けたし、けどもご神説の時から初めて彼らは聖霊の宮になったのです。救いとは聖霊の宮となること。ですからパウロはロマ書8章9節に、キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。意味は救われていません。まあ、聖霊に預かる洗礼は本当の救いであり、パウロもこの解放を経験しました。 まあ、今までパウロは自分のことしか考えられなかったんですけど、イエス様に出会った時、結局聖霊の宮になる時、彼は本当に小さな子供のようにしよう、私は何をしたらいいのでしょうか、教えてください、わからないから従いたいから、まあ、この態度こそが人間の作るものじゃない。聖霊に預かる洗礼は従って聖霊の支配のもとに置かれるものです。主は結局人間はもうどうしようもないものですから、ダメだと判断してくださったから、結局人間の死を望まれました。だから一人の孫イエス様と共に十字架につけられたのです。まあ、聖霊の支配とは、自分のわがままな生活は十字架でその終わりを告げたということを意味します。まあ、イエス様でさえも同じ道を歩まれました。イエス様は何があってもいつも聖霊の支配のもとにおられたお方でした。すなわちイエス様は父なる神の考えなしに自分で考えて物事を決定することを意識して退けられました。イエス様は弟子たちや他の人々や悪魔の影響を受けることを意識して拒んだのです。イエス様の言われたことは聖霊によって与えられた言葉でした。イエス様のなされたことは聖霊に導かれてやられたことでした。イエス様の態度は、お父様あなたのお考えはいかがでしょうか、お父様あなたは何をこうしておられるなのでしょうか、お父様今はあなたの時なのでしょうか、まあこういう尋ねる態度でした。イエス様はいつも私の思いではなく御心だけがなるようにと望んだのです。私の判断ではなくあなたの判断であるように、私の考えではなくあなたのお考えになって、そういう願いだったんです。まあ、イエス様はご父の考えご父の思いに対して死んでおられたと言うんです。まあ、ことの救いの経験とは一体何なのでしょうか。今話したようにまずイエス様に預かる洗礼です。すなわちイエス様の死に預かる洗礼です。第2番目、聖霊に預かる洗礼です。すなわち聖霊の支配のもとに置かれることです。第3番目、マクドの救いの経験はイエス様の体に預かる洗礼。306ページ、主密接がお読みいたします。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。18節、しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。26節、もし一つの部分が苦しめばすべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分がパッとバレればすべての部分が共に喜ぶのです。 まあ、この中三節は非常に大切な箇所です。私たちは一つの御霊によってバプテスマを受け、そして全てのもの